大竹さん、
はい、知ってるよ
どうぞ。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の2日木曜日、今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はい、世間は何ですか、うん、これはもうゴールデンウィークに入っているんですか。
そうです、ね、今でも後半の手前ですよね、
う
ん、
そうですね、
ちょっと真ん中で、はい、今回はあの、うん、前半後半に分かれてる、
そうらしい ね
前半3連休、うん、後半4連休、
はい、でも今日の夜ぐらいから高速道路はもう混むみたいなことを言ってましたね、
本当、
うん、
なんか関係ないの、関係ないだろう、
私、うん、いや私はでもね、新幹線で名古屋行ったりね、いや結構ゴールデンウィーク行くんですよ、いろいろ、うん、
いやゴールデンウィークってさ、はい、あれなんだよね、こう行ってみないと混んでるのか、まあ、道が分かんないんだよね。
いやほんまにそう、うん、
今日なんかガラガラだったけど、ね、
あのそれであの、うん、湘南にあるね、いつもタイ料理屋さん、好きなタイ料理屋さんがあって、はい、うん、ゴールデンウィークはねもう3人体制でバイト増やして、うん、いつも2人でやってあるとこなんですけど、うん、3人体制でやってるって言ったけど、うん、全然お客さん来ないのよとか言ってた、うん、だからなんかちょっと途切れてるから、一部二部やから、うん、なんかその、うん、ちょっと、うん、なんか難しいよね、
う
ん
う
ん、
そう、春菜はあの、はい、このあとなんか 4日間ぐらいあるのはどうするの、はい、休んで仕事なの、
仕事行きま す、テレビの生中継行ったり、あの、うん、名古屋の方でやってる番組の、うんうん、それであの蒲郡に行って、
うん、蒲郡って
蒲郡から中継結んでる朝の番組の、はいはいはいはい、いろいろ行きますね。
そうなんだ、
だからちょっと移動はあるので、うん、気になってるんでね、うん、
なるほど、
どっか行くんですか。
行かねえよ。
行かない行かねえ、
どこにも行かねえよ。
あ、そっか、毎日そうやね。え、休みでしょ、大竹さん。
だからどこにも行かないって言ってんじゃん。
あら、まあ、それそういう人多いんですよ。
まあ、お前、君にね、僕ら、うん、あんまり諸事情は別にどうでもいいんだけど、はい、私ちょっとコロナにかかってましてね、あの別にどうでもいいんですけども、
いや、そので
、ちょっと休んだんですよ、
はいはいはい、
ちょっと休んで、
大変でしたね。
いやいや、そこはいいんですけど、
あのいや、お礼がないなと思って、
何が
頑張って切り抜けた私たちね、2人でね、コロナの時お休みやった時ね。
噂でなんかひどい放送だったってい
う。やめてください、本当に、うん、楽しくやらせていただきました。
曜日によって楽しい人、
やめてください、それ結構へこむあの X で書いてるからやめてください、それ本当に。
そうですか、
そう、楽しかったですよね、本当に。
やりましたね。
何やったんだ
よ。いや、もういつものようにやらせていただきました。
いつものようには行くわけないだろう、俺がいないんだから、だって。
でもね、いつものようになりました。
そういう
ちょっとじゃ
適当に言うなから、お前は。
いや、私がね、ちょっとへこんでたんですよ、
なんでへこんでんだよ。
いや、だからね、ちょっとね、あの、ある営業ね、青森にちょっと営業に行った時に、うん、めっちゃこんなに、この世でね、今まででね、うんうん、こんなに滑ったことがない営業を、うんうん、やってしまったんですよ、この間。
いつも滑ってない
の。私もう滑り知らずっていう滑り知らずの愛ちゃんって言って
滑り知らずの愛ちゃん、
会場がもう、ね、
初めて聞いた。
いや本当に滑り知らずの愛ちゃんなんですよ、もう本当に。
言えてねえじゃねえか。
もうどこへキャーとか、まあ、華やかな衣装で出るし、それがね9割あのおじいちゃまの、あの9割おじいちゃまの、
どこ、
あ、9割お客様がおじいちゃま、
うん、いやいや今キューバって聞こえたの。
キューバじゃない、キューバまで行ってないですよ、営業で。すごいよね、逆にね、そこで滑ったら本物ですよ、本当に。
9割じいさん、
はい、
そこで滑った、
はい、出て行って、うん、あのその社長さんがね、うん、サプライズで愛ちゃん呼んでるからね、はい、って言って、はい、あ、そうですか、わかりました。ほんで乾杯の後、はい、ちょっとしてからすぐだったんですよ、はい、だ前奏になって司会の方が、はい、今日はもう皆さんが誰もが知っているこの方を呼びました、はい、どうぞって言って、はい、前奏が鳴って、はい、ボンダンスで私の曲が、はいはい、ら皆さんこんにちは、春菜愛です、今日は楽しみ、ここでね、うん、まずにゃーみたいなのあるんですよ、はい、何もなく
普段はね、
はい、
普通はね、
キャ
ー、普通はそこで
もうなんか春菜愛ですって言った時に、うん、今日は素敵なパーティーのお招きだ、影穴ですよ、うんうん、お招きいただきましてありがとうございます、春菜愛の歌の世界ぜひお楽しみくださいって言って、うんうん、バッと出ていくんですよ、ピンクのスパンコールのドレスで、うんうんうん、シーンとしてもうどうしようと思ったけど、歌はねもう組んでるの30分、ほんでね、アンコールはやってくれますかって言われたから、うん、アンコールもちろんやらせていただきますって、ちょっと多めにね、うん、あの、うん、呼んでいただいたからって言って、 もう組んだけども何やってもダメで、で強くあんまりこっち向けって言ってもダメで、
うん、こっち向けって
言ってこっち向いてくださいみたいな、この強めに言ってもダメだから、引いてみるのもするんですよ、たまにそういう時は。
なるほど、はい、まあ、営業のやり方があるわけね。
ちょっと引いてみたりすると、うん、全然受けてないのをネタにしたりとかして、うんうん、そしたらちょっと笑ってこっち向いてくれるとかもあるんですけど、うんうん、それもダメ、うん、で最後の曲で言ってたの、私が私のええねんでって曲で、けん玉をポンってやるね、あれでもう大受けで一体感になるんですよ、もうどんな会場でも、
はいはいはい、
もうだから全然滑ったのも取り戻せるっていうイベントなんですけど、
あ、そういう頭の中ではね、けん玉があったんだけど、
大滑りで
最後にけん玉やって、はい、けん玉で何キ
ーファリー、あ、曲の途中でお客様にけん玉を渡して、どうしたどうした、うん、はぁ、どっこいっていうところで、けん玉をポンと乗せてもらうんですよ。うんうんうん、それ2回しかない、1番と2番と。うんうんうん、それをね、目合ってもね、盛り上がりがちょっといつもと違うんですよ。でね、前列にね、海外からお客様来てて、うん、で、その方も いつも皆さん一緒に舞台上がって踊ってくださいって、一緒に簡単な振り付けあるんですけど、うんうんうん、そのね、海外の方がね、カモン、レッツゴーって、トランス、ディシュナルジャパニーズボンダンスって言って、レッツダンスって言ったらね、すっごい女の人がね、ため息、大きなため息ついて、はぁ、OK! もう分かった、しゃあないな。こんなに滑ってるから出たろかみたいな感じで出ていただき、それでね、アンコールもないぐらい、もうアンコールやめようと思って自分の中で、その社長にももうね、ご挨拶はここで終わろうと思って、本日は本当にありがとうございました。ますますのご発展、願っております。ありがとうございましたって書いたら、まさかの後ろの方で社員さんが、あれ、ゆえって言われてたやろね。アンコール、
地獄の
まさかのアンコールって言って、まさかですかって言ったらちょっと受けて、ほんだらね、皆さん最後はね、もう、いろいろ曲用意してたけど、最後私の曲一曲だけにして、で、みんなで。
走って帰ってきたのね。
はい、みんなで踊れるやつにして、皆さん最後一緒に踊ってくださいって言って、もうパッと行こうと思って。
そしたら
一番後ろの人は、あなたはアンコール立ち上がって言ってくれたので、ぜひ舞台で一緒に踊ってくださいって言ったら、もう後ろ壁向くんですよ。もう一番最後の会場の後ろやから壁向いてるんですよ。
うん、
いや、出たけど、あなたが一番大きい声でアンコール言ったんだからと。
アンコールって言っただろ。
そう。一番もあなたが聞きたいから、聞きたいと思うのでって言って。
それ後ろ向いてた
んです。そしたら前の前列のおじいちゃんが、迎えに行けと。
うん。迎えに行け。
そうですねって言って会場初めて降りて、あ、会場降りてなかったから、会場パッて言ったら、皆さん写真はめっちゃ撮るんですよ。うわーって近くに来たら。で、もうその人の手をね、引っ張るけどね、嫌だ嫌だっていう感じの大人の方で、ほんで、でも一緒にね、もうあげちゃって、じゃあ二人の世界でステージはって、ほんで、一緒にそれでは春ないの、幻のワールド聞いてくださいって言って、やったんですよ。ほんで簡単な私もフリーに落として一緒に踊ってもらったけど、まあいやいや踊ってくれるんですよ。で右行ったら右ついてきてくれるんですよ。ね。ほんで左行ったらね、左が登ってきた階段がある、ステップが舞台への。ほんだらね、そこだってね、私が
降りようとして帰ろうとして、
向こう向いてるうちにバーッと逃げて帰ろうとするんですけど、潔く帰ってくれたらいいけど、その人優しい人で、ちょっとずつ振り返りながらごめんなさいねみたいな、振り返るからこれ目があったからまた引き上げなあかんから、
まあ逃げるんなら逃げるでバーッて行ってくれたら、それなりに
フォ
ローもできて逃げたわねみたいな、
逃げるけど
戻ってこい、もう
言えたけど、すごい私に気遣って振り返りながら逃げるから引っ張り上げてまた、もうね、私ね、その時ね、まあ、ね、ね、旅館に泊めていただいたんですよ。
何それ、
旅館に。
それはおかしくない
と思う。違う、そこの旅館で、みんなでご飯をね、泊めていただいて、温泉も貸し切り用意してるので、ほんで、いや、じゃあ泊まりますと、帰れるけど、最終で。
普通は帰れる。
はい。
まあ帰れるけど、まあ泊まって。
泊まってますって言ったんですよね。ほんだらもう誰もね、会場の横がご飯のところで、私バレないように、会いたくないから、バレないようにマネージャーとご飯パッと食べて、旅館の順番に出てくるご飯も、一気に持ってきていただけますかって言って、一気に飲み込んで、ほんでね、次の日の朝ね、6時に出るって言うんです、マネージャーが、仕事やから、 あ、いや、飛行機がなかったんだ。うんうん、旅館って言えば、あんた朝ごはんやないの、朝ごはん食べなあかんやないの、あんた、うん、9時ぐらいの飛行機にしといてよって言ったけど、もう6時でよかったと思って、ご飯なんかも食べてる時間、はよ帰って、ね、逃げたいから。
誰かに連れ違ったらどうしよう
そうしたら、支配人さんが一人、全部お土産センターも全部暗いところ、はい、朝の6時前に、支配人さんが空港まで送ってくださって、はい、ほんだらもう、昨日盛り上がりましたって言うから、かき消すように、あのあと2時間行かれたんですよねって言ってもう恥ずかしくて、でバス乗ってもね、会話しなあかんと思って、あ、バーンと追い脇山が見えたんで、あれ追い脇山ですかって言って、あ、そうですって、あ、私帰ってこいよの歌で覚えてたんですよって、あ、そうですか、富士山みたいですねって言って、でずっと閉店やからもう会話がなくて、閉店から、あ、もしかしてこれ津軽平野ですかって言ったら、あ、そうなんですよって言って、あ、これも私歌で覚えてたんですとか言いながら、あと寝るしかない、寝たそれで落ち込んで、ゴールデンラジオが翌日だったんですよ。
これね、
私も自信もなく、
うん、今日ね、ちょっともうだいぶ消化できたなと思って、笑い話にしてましたけど。
あ、まあそうですね。
先週ね、マジトーンで。
マジトーンで。落ち込んで。まだ大滝さんいないし。マジトーン。
お前さっきいつも通り楽しくやったって俺に言ったじゃない
か。いや、全然違うじゃないか。すっごい落ち込んでたんですよね。もうそういうことがありました、
まあ
ね、本当に。
そうですか。まあね、人の話、滑った話はまあ楽しいんだよね。もうなんか滑った話好きよ俺は。もう
私が悪かったんですよ多分。いやいや
い
や、
そんなことない、君は一生懸命やった、
やりました、うん、もう泣くよそんな優しさもう、うん、ありがとうございます、
はい、まあそんなんですけどね、はい、いやいやいや、今日はあれだよね、この後ちょっと川口恭司さんもお見えになって、はい、京吾さんもお見えになって、はい、あれだからね、時間があんまりなくて、うん、時間がない割にはあれなんだよな、なんかメインのゲストのところもちょっと後で話すけどわちゃわちゃしてたりするんだよね、
はい、
そうですね、
その話もあったりして、だからここら辺で、はい、慶太郎くんにお願いしたいと思います、
はい、うん、こちら日刊現代デジタルの記事なんですが、はい、円安と原油高が秋に直撃、うん、食品値上げラッシュで家計は10万円の負担増というんですね、待てど暮らせど賃金と物価の好循環なんて起きやしない、家計負担が増すばかりだ、ゴールデンウィークでほっと一息つく間もなく5月も食品値上げであると、帝国データバンクが4月30日主要食品195社の価格改定動向調査の結果を発表しました、5月の、まあ、いわゆるこう飲食料品の値上げ品目っていうのは数は減ってるんですけど、はい、ただ平均値上げ率は 31% に上り、単月としては2022年以降初めて 30% 台に達したっていうんですね。平均3割の値上げとは穏やかではない。オリーブオイル製品や大型のペットボトル飲料などが値上げ率の大幅増に影響したとあります。他にも原油高を背景とする包装、資材やコスト上昇が続く物流費も値上げの大きな要因を、まあ、占めていますと。まあ、さらに気になるのは円安の影響ですね。足元の相場は1ドル156円から157円の高水準で推移しており、その水準が続けば2022年10月のようにおよそ8000品目が一気に値上げされるケースが秋以降に再来する可能性があると。さらには食品値上げに加えて家計負担増の要因は目白押しだと。電気ガス代は5月分から政府の激変緩和措置の補助額が半減し、6月使用分から補助が消滅する。また電気代は4月使用分から再生可能エネルギー発電促進賦課金が引き上げられた。そこへ追い打ちをかけるのが円安と原油高だと。2人以上の世帯における家計負担増額は今年度ですね、平均10万5506円に上るという。ちなみに昨年度の試算では平均9万4852円、22年度と比べるとおよそ20万円の負担増になると専門家が答えています。
はい、
困ったな。
あれなんだよね、まあいろいろ上がっててアメリカなんかも見てても、はい、もう給料が上がりゃね、何の問題もないんだよね、逆な言い方すれば。でも物価とかそう家賃とか電気代とか そんなのは上がって輸入品が上がってるけど、ね、給料は相変わらず地べた這いつくるばってるみたいな給料なわけじゃない、
うんうん、
だこのギャップを本当は埋めてほしいんだけどそうなってないっていうね。
そうなんですよ。お店やってる中小の方なんかも、うんうん、その、うん、給料上げたいけど、うん、お客さんもそうだし、うん、あと仕入れの値段も上がっていくし、うん、給料も上げれる状態じゃないっていうのも続くのもやっぱり、うんうん、ねえ難しい
ことになってますよね。いや難しいっていうさ、もうあれだけ、まあ、昨日だっけね、うん、婚活をねもうみんな若い人たちがしてもう結婚しなくなっちゃってるっていう、うんね、結婚してやっていく自信がね、はい、本当は結婚したいのかもしれないけど、うん、子供なんかっていう話をこの番組でしたんだけど、うん、いやいやいやもうちょっとな、
そうですよね、
これをひどすぎる状態が続いてるんだけど、でこの状態を前の総理大臣は、
はい、
こうその当時に歓迎するような発言してたんだよね、
はい、まあ、このいわゆる円安の影響というのは非常に物価高にまあ影響してるんですけど、これ中日スポーツで昨日、まあ、ネットで話題になってた記事なんですが、うんうん、安倍元総理1ドル300円になればあっという間に経済回復なのに円安値上げ地獄で2年前の発言に批判殺到とあります、うん、4月末に一時1ドル160円を記録するなど歴史的な円安が進行する中、アベノミクスを主導した安倍元総理による1ドル300円になればあっという間に経済回復という2年前の発言に批判の声が高まっていると。この発言は4月25日に BSTBS の番組で報じられた。2022年4月に開かれた自民党の会合、財政政策検討本部で安倍元総理が雇用が増えたのは円安効果なのは間違いない。円が300円になったらトヨタの車が3分の1で売れる。日本の製品の価格が3分の1になる。日本への旅行費も3分の1になる。あっという間に、そうすればあっという間に経済は回復していくという考えはどうかと発言していたことが、まあ、フリップで紹介されたと。うん、まあ、この発言を受けて、うん、まあ、X なんかでもいろいろこう、意見が載っていて、まあ、アベノミクスが失敗するわけだわとか、うん、かつて360円時代ですね。この国には勤勉とバイタリティと確かな手の技があった。今はもうそれはない。自民党が全部壊しちゃったとかですね。日本の輸入品の値段が3倍になるということには考えが及ばなかったようですとか、原材料が高くてどのみちやばいとか、まあ、こういう嘆きの声がまあ続々と出ているとあります。
あ、でもちょっと考えればね、トヨタの車が輸出で3分の1になったら大儲けになるってさ、輸出入の関係を無視した発言だよね。で どうしてこういうなんかうかうか発言みたいなのがね、当時平気で語られてたのかっていうのが今になって記事になってるんだけど、もうちょっと考えればもうこの給料が上がらなければどうにもならないって話は誰だってもう気がつく話なのに、こういう話で当時はね浮かれてるっていう感じだったと。でしかも、まあ、この後ね、記事になって出てくるんだけど、電気のね料金の電力会社が、
はい、
8社慶太郎くん、
はい、これ昨日の、まあ、朝日新聞ですけど、うん、大手電力10社黒字、8社が過去最高益と、電力10社の2024年3月期決算が、まあ、4月30日出揃って最終的な儲けを示す。純損益は全社が黒字で8社が過去最高益だったと、
うん、もう海外旅行行く人たちがあれだよね、はい、カバンに真空パックのご飯詰めてるとかさ、
うん、
笑えないような話がさ、
ね、
当たり前になっちゃってて、ね、
もうどこも行けないね、うん、ゴールデンウィークの方もたくさんいらっしゃるそう
で、
ね、
それでこの今の話だと、まあ、1年で全部合計すると10万円近くが、
最初の記事ですね、
そう、はい、10万円が1年で
2人世帯以上、うん、はい、家計負担が10万円増える。
増えると。
いやもう大変です。全部、だからしわ寄せば、みんなの生活費とかに
電力会社が、8社が儲かってると。
はい、
燃気代を上げたところで、まあ、燃料調達費がまあ下がったっていう、ね。
それって、なんか関係ないのかな、お客様なのにな。
はい。やっぱし、あれだよね、なんかこう、もっと、もう俺いつも思うけど、
うん、
あのコラムニストの人たちとか、まあ、この番組でも、まあ、青木さんとか、はい、あの佐哲さんとか来てね、うん、一生懸命喋ってるのは、あれ何喋ってるかって言ったら、うん、この日本よくしようと思って喋ってるんだからね、うん、本当にこの日本をちゃんと良くしていきたいなっていう思いで、もう俺は横で聞いてると、まあ、これをいろんな意見の取り違いもあったりするだろうけど、まあ、政府批判でも俺は何でもないと思ってんだよね、うん、みんなで良くしようっていう発言だっていうふうに、まあ、だからコラムニストの人たちが、まあ、この二人も含めてみんなあちこちの新聞読むと頑張ってるんだけど、うん、頑張って発言してるんだけど、なんかそのなんていうのか、そこにまたみんな頼って発言をね、
うん、
そこの人たちに頼って、はい、責任もその人たちに頼ってる気がしてしょうがないんだけど、うん、みんなはどう思うのかね。さあ今日も始めましょう。